皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
レインです。
ケセンです。
本日はこの3人でスタートです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
レイン久しぶり。
久しぶりすぎて何が何だか分かんないよ。
まあ今日はリハビリぐらいのつもりでやってもらっていいです。
そうだね。今日も体調あんまり良くないしね。
あ、そうなんだ。気をつけてね。体調だけはね、他人がどうこうできるもんでもないから、
うん、もう気をつけてんだけどさ、周り咳と風邪とインフルエンザだらけでもうわけわかんないよ。
そうね。で、うん、インフルエンザだいぶ流行ってるみたいですけどね。
うん。
ケセンさんは体調大丈夫ですか？
私は大丈夫です。
お、いいね、はい、ゲッゲキ部なのに、
はい、周りでインフルエンザがだいぶ流行りましたけれども、かかることもなく、
うん、私も大丈夫だよ。もうかかったから。
大丈夫って言っていいのかな。
まあ、一応免疫的には。
そうね。でも何型にかかるかわからないんで、まあ、
いや今年は A 型らしいから、 A 型もらったから大丈夫でしょう。
じゃあ、うん、大丈夫だということで、
はい、
うん、リスナーの皆さんもね、くれぐれもまだまだこれから寒い日続きますんで、
ですね、
風邪インフルエンザなどには十分お気をつけていただいてね、お過ごしいただければと思います。
はい。
で、ですね、早速ちょっと今日もなんかいろいろ立て込んでるというか、個人的に気持ちが焦ってる感じなので、少し
すいません。
いえいえ。とここで今日はゲストを一人お招きしておきますので、ゲストのご紹介をしたいと思います。麦さんです。よろしくお願いします。
はい、どうもこんにちは。よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いします。本日のゲスト麦さんは2011年にポッドキャストのパーソナリティとして活動を始められました。理系の話題を取り扱う番組に長く出演されており、電気屋ウォーカーリスナーさんの中にも麦さんのお声に聞き覚えがある方もいらっしゃるかもしれません。去年からのポッドキャストの活動を停止されていらっしゃいます。
いや、なんかポッドキャスト出るの久しぶりですよ。
いや、
何ヶ月ぶりぐらいですか？
半年ぶりぐらいですかね。
ですよね。
はい、 しばらくちょっとお家のことでバタバタしておりまして、
うん、ああ、はい、お子さんお生まれになったんですよね。
そうですね。今も後ろでギャーと泣いてますけど。おほほほ。そうなんですよ。
割と聞こえない。
ん、今のところ大丈夫。聞こえない、うん、さっき乱入してきたけどね。
マジですか。
かわいいばっかりですね。
ねえ、
私以前麦さんがご出演されてた番組をたまたまね、麦さんが活動休止される多分1ヶ月前ぐらいから聞き始めたのかな。
ああ、そうなんですか。
そうなんですよ、
実は。はい、
で聞き始めたと思ったら実はなんて言って、あれ、うん、やめちゃうんだみたいな。
まあちょっとね、いろいろ家庭の事情ってやつで。
まあ今日はゲストということなので、気楽に参加していただければと思います。はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。
で、珍しくですね、電気屋ウォーカーメールをいただいておりましたので、ケイセンさん続きましてメールをご紹介いただきたいんですが、
はい、
まずは2015年の1月10日にいただきました方、シュミットトリガさんからよろしくお願いします。
はい、いつも配信ありがとうございます。
ありがとうございます。
最近 LED 照明が安くなり、我が家でも電球型はすでに LED に置き換わり、うん、蛍光灯も5基 LED 照明に置き換わりました。
そう、だいぶ置き換えてますね。
すごいね。
すごいですよねこれ。
うん、
うん、会社などでは業務用蛍光灯長いやつは本数が多いため、中国メーカー製が幅を利かせているようですが、放射エミッション、不要電磁波が多いようです。うんうん、そこで LED 照明について番組をと思いお便りしました。今後とも番組が末永く続くよう応援します。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
この放射エミッションっていう言葉がね、
はい、
わからない。
わからない。
初めて聞いた。
麦さんも初めてですか？
放射エミッションっていうのは聞いたことなかったな。
放射冷却なら聞いたことあるけどな。
聞いたことありますね。
そう
ね、
まさにうちの方ですよそれ。
不要電磁波というふうに注釈をこのシュミットトリガさんがつけてくれてるんですけども、
うんう
ん、まあね、電磁波っていう限りはやっぱりその電気製品から出てくる不要な電波なん、電波というか電磁波なんでしょうけどね。
うん、
蛍光灯、最近コンビニなんかは特に集中的に長いタイプの LED、
うん、
電球というか電灯というか置き換え進んでますけどね。
うちの会社もだいぶ置き換わりましたね。
あ、本当ですか？
はい、フロアの半分以上、うん、変わってますね。 今私が作業しているところはもう全部そうですね。
どうですか作業環境、特にケイセンさんのとこなんかその電気の色合いとか多分微妙に影響出る作業分野なんだと思うんですけど。
そうですね、でもまあ来たデータをそのまま扱うことが多いので結構。
あ、そうか。なるほど。
すごい明るいなとは思いますやっぱり、
うん、なるほど。
あの LED については電気屋ウォーカーでも以前ちょっと特集をしたことがあって、
うん、
で当時は LED 電球が出始めの頃、まだまだ1個2000円とか3000円とか4000円とかしてた頃でしたけど。
そうだね、うん、まだ高かったよね。
高かったね、だいぶ高かったですけどね、うん、
だいぶ安くなったね今ね。
そうですね、
そう
ですね、うん、でコンビニなんかでも売ってたりするからちょっとびっくりっていう、
うん
うん、まあ面白いなと思うんでこの、シュミットトリガーさんのお題はですねいただいて、近いうちに LED の特集はしていきたいなと思います、お便りありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
続いて1月31日にいただいておりますブシオさんのメールをご紹介お願いします。
はい、いつも楽しく聞いております。昨年の新生活ウォーカー電気シェーバーの選び方の回を参考にシェーバーを初購入しました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
選んだのはフィリップス9000シリーズ、
うん、
洗浄液がカートリッジ式になり深剃りも前モデルよりも良くなったということで購入の決め手になりました。
お
初のシェーバーだったので比べるものが親父が使っていた安いシェーバーとしか比較できませんが剃り心地の良さやシェーバーの清潔感など良い買い物だったと思います。
うん、
今年の新生活ウォーカー楽しみにしています。
はい、
5月に携帯電話の SIM フリー化が義務付けられるということで格安スマホ MVMO についてのお話を聞きたいです。
はい、
お忙しいと思いますがこれからも配信頑張ってください。
ありがとうございます。
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 武士尾さんは以前去年の新生活ウォーカーで電気シェーバーの話を、うんうん、後半だったかなに電気シェーバーの話を、持ってきたんですがそれを参考にシェーバーを買ってくれたということで、大変嬉しいですね。麦さんはおひげとか濃いタイプですか？
うん、かなり濃いタイプだね。
お、
喉仏の下まで生えるの
か。男らしい。
基本的にお風呂で T の字カミソリでソリソリしてるかな。
ああ、なるほどね。
ということは夜に剃られてる。
うん、お風呂の時に剃ります。
うん、
電気シェーバーも持ってるけどね。
私朝派なんですけど。うん、
あ、なるほど。
夜剃ってその次の日一日大丈夫ですか？
生えてても気にしないって感じ。
ああ、なるほど。
なるほど。ワイルドですな。
なんか適当な会社だから、
うん、
あ、
うん、そうそう、2日に一遍ぐらいしかひげ剃らないんで。
おーっと。
レインはシェーバー使ってる？
私はついこの間フィリップスの安いやつ買ったね。
おお、いくらぐらいだった？
いくらだったかな、7500とかそんなもんかな、うんうん、
いいとこだね。
うん、
まあ後半、メールの後半でいただきました MVMO ですね。
はい、
最近流行りの格安スマホ、まあ、SIM 版だけだったりとか、あと本体がついてるのもあるのかな、さまざまなところで出してますけども、これはちょっと群雄割拠の時代で中身も分かりにくいんで、そのうち特集はしたいなと思いますが、
はい、楽しみです。
全く分かんねえ。
誰か調べてくれないといいんだけど。
結構あちこち出てるよね。
意外なところが、意外っていうか、その今まで電話とは全く関わりのなかったところがいっぱい出してるじゃないですか。
なんか電気屋っぽいとことかね、
うん、あとなんかご存知のとこあります？パッと思いつくところで、
うん、イオンってそうでしたっけ？
イオン出てますね。
あ、
うん、ね、うん、
まあ、はい、調べていきたいと思います。ありがとうございました。
調べ尽くせるのかな。
頑張る。
頑張って。
情報をお持ちの方はお待ちしてます。遠慮なく採用させてもらいますんで。よろしくお願いします。
その辺が大事かな。
はい、ということで、はい、さあ、そろそろ今日のテーマについてのお話をしていきたいんですが、
はい、
ちゃんと調べてますよ。今回は電気屋ウォーカー第何回か、76回になります。
はい、
そんなに来てるの。
ムギさん、ちなみに写真とかどうですか？
全然詳しくないんですけど、
はい、
一眼買ったのでそれでポチポチたまに撮ってますよ。
いいですね。
いいじゃないですか。
ちょうど被写体もね、モデルさんもいるし、
うん、そればっかりだね。
娘ばっかり撮ってるの。じゃんじゃん撮ったらいいと思います。
それが大事です。
はい、
ね、まあ、そんなこんなのもありましたので、まあ、冬なかなかちょっと新しくカメラを持とうっていう気になる人は少ないと思うんですが、
うん、
これからもうあと1ヶ月2ヶ月すれば春ですから、
そうですね、
ね、あの軽装で外に出てってこうわっと何か楽しいことをしたくなる季節でもございますので、
またあれですね、入学式とか
あるし、ね、あ、いいね、入学式、そうそう、卒業式、うん、そんなのも含めて、
うんうん、
今日は入門用デジタル一眼レフカメラの選び方をご紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
始まるよ。
その1、おさらいしよう、私たちの周りのカメラ。
はい、
はい、
おさらいしよう、私たちの周りのカメラということで、
はい、
まあ、あの一眼レフの話をしていくんですが、
うん、
せっかくなんでね、ちょっとこう今どういうカメラがあるのかなっていうのを、少し前から振り返っていきたいなと思いますんで、
はいはい、
ちょっと懐かしい、あるいは年齢にとっては知らないっていうこともあるかもしれませんが、昔のカメラをね振り返っていきましょう。
はい、
まず一番最初に、まあ、カメラといえばこれでしょうっていう、一般的にね我々が触れるカメラといえばこれでしょうっていうのはやっぱり 35mm のフィルムカメラになるんじゃないかなと思います。
お、
ね、昔私の時代は普通でしたけど、
うんうん、
ね、
なんだろう、映るんですとか、
そうそうそう、
ですよね、
うん、映るんですって正式名称なんていうか知ってる？
はい、知ってます。
お、ケセさんどうぞ。
レンズ付きフィルム。
お、正解です。素晴らしい。
よし、
昔そんなような名前聞いたけども、映るんですってわかるかな。
そう、 35mm のフィルムを、はい、まあ、昔のいわゆるフィルムって言ったらこの形だよねっていうフィルムを使った、うん、あ、カメラですね。で、昔は私が一番最初に手にしたカメラは、メーカーを忘れちゃいましたけども、ハーフサイズのカメラでして。
ハーフサイズ、
ご存知ですか？
あの
半分、
フィルムが倍取れるやつ。
そうなんですよ。
はいはいはいはい、
はいはいはい、
35mm っていうね、あのネガをご存知の方は思い出していただきたいんですけど、うん、あのネガを縦にパコッとこう半分に割ったサイズの写真が撮れるやつで、36枚撮りが72枚撮りになるっていうね、
とってもお得だね。
そうそうそう、当時高かったですからね。フィルム1本現像して焼き増しまでするといくらぐらいして1500、600円したような気がするんですけど、
なんかあれですよね、フィルムがこう横にこうずらーっと並んでたのをこう縦にカットしていくような感じのやつですよね。
そうそうそう、そうです、そうです。
切り方が普通だったら横向きの横長 の、
そうそう、
あの画面が出てるところを、それを半分のサイズになって、うん、なってるから、
はい、縦長にね、
うちにも1個あったな。
おお、
渋いですね、うん、まあそんなフィルムカメラの時代ですね。それは当然ですけど、うん、今言ったようなコンパクトカメラもあるし、一眼レフカメラもあって、
うん、
レンズ付きフィルムもありましたね、
うん
うんうん、まあこの映るんですってさっきケイセンさん言ってくれましたけど、このレンズ付きフィルムが爆発的な人気を呼んで、要はカメラを買わなくても写真が撮れる、
うん、
カメラを持っていかなくても写真が撮れる、
うん、
で
コンビニで買えばみたいな、ね、
そうそうそうそう、
うんうん、
どんどんどんどんバリエーションが増えていって、高感度のものから防水のものからさまざまな使い捨て、まあ、レンズ付きフィルムっていうのが販売されて、でこれがもう一つ画期的だったのが、あの使い捨てフィルム の、 そのカメラ部分、
はい、
あのカメラ屋さんで回収して再利用するっていうシステムだったんですよね。
うまいこと考えた ね、
ね、本当ですよ ね、
ね、すごいよね。
電池とそれからフィルムを交換すると、うん、まあ、何回使いリサイクルしてるのか分かりませんけど、
うん、
また紙で包装して商品になって出ていくっていう ね、うん、
ね、
画期的なフィルムでした。
使われてたレンズが結構いいレンズっていうのは聞いたことがあるような気がします。
そうなんだ、
うん、
私はね、あのフラッシュのところをパシャパシャして遊んでました。
あ、 あの
ピュイーン。
懐かしい。
あとあの
懐かしい。
幼くてもフラッシュがたけれるっていうので遊んでました。
あのポンと手のひらにこう叩きつけるとパシャッとなる、
ね。パシャッと。
いや懐かしいですね。
まあまだ現役で使ってる人もいるでね、
うん、まだ売ってるからね。
まだ売ってるから ね、 ね。
さあ2つ目はですね、ちょっと、毛色が違うというか流れが変わっていくんですが、うん、まあ、これまた一世を風靡しましたね、ポラロイドカメラ。
あ、チェキ。
ほう、
あ、チェキか。すごいね、すぐチェキっていうのが出てくるのがすごいですね。
はい、
ポラロイドカメラってどういうもんでしたでしょう。
こうカパッと
あのパシャって撮ってミューって出てきてフリフリフリフリってするやつですよね。
みんなね
触っちゃうと大変みたいな。
そうそう、
あのおの擬音語擬態語が多すぎます。麦さんはポラロイドカメラ使われたことありますか。
うちチェキありますよ。
でもチェキなんだね、うん、ポラロイドっていうのはポラロイド社っていう、ところが、もともと出した、現像までしてしまうフィルムですよね、
うん、
写真をパシャって撮るとウィーンと、一番その古いやつはウィーンとカメラ本体の前にこうベロンと出てきてですね、およそ正方形ぐらいだと思ったんですけど、
そう、ね、
写真がだんだんこう色あせた状態からだんだんと色を帯びていくっていう、
うん
うん、感じで、撮ったらその1分や2分ぐらいで写真ができてしまうというのがポラロイドカメラですね。
あのなんで待ってる時間がいいんだよね。
そうね。
ああですね。じわじわ出てくるのが。
そう。
振ったりなんかしてね、ペラペラっとこう。う
ん、でやっぱりなんかデジカメのと違ってなんかこのアナログ感があって好きだな、うん、僕はね。
でまた撮れる写真もあんまりこう高精細じゃないっていうのが逆にね。
そう、うん、ね、昔ながらのちょっと流浄感があるっていうのかな。う
ん、いい気がします。で一時期このポラロイドカメラっていうのは衰退をしてなくなってしまったことがあったはずですね。はい、でまああの亡くなる直前ぐらいに流行ってたのが先ほどから話題に上ってるチェキ、
うんうん、
ポラロイドカメラと同じ方式を利用してるんですが、フィルムが恐ろしく小さいですね。
うんうんうん、
うん、なんかね縦長でね、
でしたよね。
うん、でも面白い形だなと思って、
不思議サイズでしたよね。
照明写真の2つ版ぐらいな、2つぐらいの大きさ。
そう
当時あの、プリクラがだいぶブレイクをしてた頃で、その頃でその新しいそのプリクラ的な、撮り方の一つとしてその小さいサイズのチェキっていうのが出てきたんですが、一時衰退をし、
うん、
なぜか奇跡的にこのチェキの復興でまたポラロイドカメラが蘇ってくるというので、
うん、
現在またチェキは流通をしているというちょっと変わった
時代は回るね。
ね、回っていきますね、うん、
なんかこう古いものがこう見直されてきてこう逆に新鮮な感じがするのかな、今の若い人にはね。
そういうのもあるでしょうね。 iPhone アプリですら、うん、あのトイカメラ風なんていうのが流行ってるぐらいですから、
う
ん、
ちょっとね、
そうですね、
あ、
うんうん、
なんていうようなのがポラロイドカメラでした。
はい、
3番目出てくるのがこれまた懐かしいですね。これぞ知らない人が多いんじゃないかと思いますが、 APS フィルムというのが実はありまして、麦さんご存知ですね。
うん、知ってるよ。
ねえ、
なんちゅうんだろう、こう時代の隙間を生きたみたいな感じかな。
はい、わかりません。
お、ケン先生わかんない。
時代の隙間を生きた。
レインもわかんないね、これね、うん。
時代の隙間に落ちたんじゃないんだ。
あのなんちゅうんだろう、うん、フィルム末期の断末魔みたいな感じかな。
そうですね。この APS フィルムというのはですね、通常のフィルムが35ミリという規格なんですが、はい、APS は24ミリというちょっと小さいサイズのフィルムを使ってまして、分かったかな。
いいですか。
どうぞ。
あの写真を撮影してこう現像しに行くと一覧が出てくるやつ。
その通り。
そう
そうなんです。24mm、この APS フィルムっていうのの最大の特徴は、今までのフィルムっていうのはフィルムからビヨーンと出してきて、まあカメラの中ですけどね、で撮影をして、うん、撮影が終わったらまたフィルムのそのロールの中に巻き戻して、
うんうん、
って現像すると今度フィルムのケースの中から完全に出してしまうという行為をしてたんですけど、
うん、
観光現像する前は観光といって光を浴びちゃうとせっかく撮った写真が台無しになっちゃうんですよね。
そうだね。
そうだね。
今度、撮った後ケースから出ちゃうからフィルムをこう雑に取り扱っていると傷がついちゃったりする、というようなそのフィルムの取り扱いの悪さっていうのを改善する目的で、作られたのがこの APS フィルムで、カメラの中に入っている時以外は、買った時も撮影をしている途中も、途中っておかしいな、現像後も全部このケースの中にフィルムが入った状態のまま運用します。でカメラの中に入って撮影をする時だけミニョーンと出てくるという状態で、一番面白いなと思ったのが写真を撮ってる途中で取り出せちゃう。
あれ不思議だよね。
あ、そうでしたっけ。
そうなんです。でまた別のカメラとか同じカメラとかまた入れると続きで撮れるっていう、これがね割と革新的だったんですけども、
だからあの普通のフィルムのなんかこうデメリットのところをこうねうまくこ
う、そうそう、
なんて言うんだろう、消したというかね、
実はねあの3つのモードがあって、この時 APS ってだいぶ古いと思う、私が中学校とかの頃だった記憶なんですけど、この時すでに16対9っていう今のハイビジョンの画面サイズの写真が撮れるモードがあったんです。
なんかあった気がするな、
で従来モードは3対2の C モードとパノラマっていうのが3対1っていうね、P モードっていうふうに言ったんですけど、この3つが取り扱えるようになった画期的なフィルムだった、
なんか今までフィルムをあの蓋をカパッと開けてフィルムをセットして、でまた閉じてっていうのが難しかったのが、あれ入れるだけで確かできたじゃないですか。
そうなんです。
あれは楽になったなって思いましたね。思い出した。
思い出しましたか。
はい、
なんか昔のカメラはこうフィルム入れてちょっと伸ばして蓋閉じて、
そうそうそう、
全部撮り終わったら今度指あのくるくるくるくるくるくる
って戻して巻き巻きして
油断してるとね巻き切らないうちに開けちゃったりとか、ね、
そうなんですよ。
あわあわ
ね、
またちゃんとセットできてなかったり撮れてなかったとかね、
そうそう、
そういうのがねなくなったからね APS はね、
ただ皆さんご存知の通り、APS フィルムは衰退をしていってしまったと、悲しい歴史を背負っております。
もったいなかったね。
もったいなかったと思いますね。
まだあるっちゃあるのかな。
どうなんでしょう、 APS フィルム自体は売ってないと思います。
お、あ、もうないのか。
確かあの、11年だか2011年だか2008年だかに完全に終わってしまったような気がしますね。
あらら、フィルム昔ながらのフィルムは逆に残ってるのか。
35mm ですか。残ってますね。今でもあの写真家さんたちが多分こぞってお使い、まあその中盤とかっていうのは別にして、昔のカメラを使ってる方多いのでそっちは残ってますね。
あのねフィルムケースが結構貴重なのね。
あ、そうですね。
へえ。
小物入れにしたりあの理科実験に使ったりするので、ね、
500円玉入れたりとか、
ね、プラスチックの外側の乳白色の方ですね。
そうそうそうそうそう、あれ結構重宝するのよ。
なるほど、懐かしいですね。さあ続いて今ちらりと出てきましたけども、いよいよデジタルカメラがね普及をし始めます、
はい、
デジタルカメラはまあ大きく分けていくと、イクシーとかね、流行りましたけど、コンパクトデジタルカメラの部分やと、それから今日のテーマになってますデジタル一眼レフカメラ、
はい、
でその後に出てきました、ミラーレス一眼レフカメラというね、
はい、
いうのが、デジタルカメラの中では大きな分野になっていくと思いますけどもね、
はい、
コンパクトデジタルカメラとデジタル一眼レフカメラについては基本的に、構造はフィルムの時と一緒ですよね。フィルムの代わりに撮像素子と呼ばれるセンサーで、色や光を認識しましょうというのがこれらのカメラなんですが、ミラーレス一眼レフカメラというのがちょっと特徴的で、
おしゃれな形のがあるな。
あ、でもその通りです。
確かに
コンパクトデジタルカメラっていうのは まあ一概に一括りでは言えないですけど、割とねイメージ先行で話をすると、割となんかこうなんていうのかな、昔からの金色とか、まあせいぜい黒とか、シャンパンゴールドとか、そういう感じの色合いのカメラが多いかなって気がするんです。その反面、今ムギさんが言ってくれたみたいにミラーレス一眼レフカメラっていうのはとにかくおしゃれだったりレトロだったりっていう遊び心がいっぱいあるのがミラーレス一眼レフですよね。
はい。
大きな特徴はミラーレスっていう風な言葉の通り、ファインダー、その丸の中を覗くと見たいものが見えますよね。覗き窓がついてますよね、はいはい、あれをファインダーと言いますが、ファインダーで見てる時と、まあ、フィルムやセンサーで映す時ときと、同じレンズを通して見てるんですけど、その光が入ってくるルートを鏡を使って反射してあげてるんですね、
うん、
そのミラーがないよっていうのがミラーレスで、ミラーがない、ミラーをなくす構造、デジタルを使ってミラーをなくすことができて、ミラーがなくなったことで、うん、カメラを小型ができるようになったと。
ああ、なるほどね。
なのでボディサイズとしてはコンパクトデジタルカメラと同じぐらいのサイズに、デジタル一眼レフカメラのような交換レンズが付けられるっていうのがいいところですね。
それがいいよね。
まあ、よし足はいろいろあるんですけど、それはこの後のちょっとまた撮像素子のあたりで詳しく説明をしていきたいと思いますが、
はい、
そんなデジタルカメラが、現在のカメラの主流になってきております。で、もう一個だけちょっと本流から外れるというか、本流と同時並行的に流行ってきたというか成長してきたのが携帯端末のカメラ機能、
はい、
いわゆる写メ、
よく使ってます、
ね、よく使ってますよね、
うん、
昔はあのガラケーで写メ、ね、写メールっていうのが流行りましたけど
言わなくなったね、写メってね。
写メって言わないですか、
うん、
私今でも 何でも写メって言っちゃうんだけど。
あ、本当、
おじさん世代だから
なんだろうね、
うん、そうね、写メとは言わんね、
写真、
写真
と言っちゃう、そうね、普通に写真送ってとか。
そうか、いいよ、言い続ける、頑張る
大丈夫大丈夫、
生き残っていって
生き残っていきます、コーヒー頑張ります。まあそのデジタルカメラ、まあ携帯電話の普及が一番大きくて、うん、携帯、はい、電話の機能としてカメラを取り付けたっていうところが一番のスタート地点になるわけなんですが、
うんうん、
誰がつけたのか知りませんが、この人は表彰されてもいいと思います。
ね
ね、
確か J-BON の頃に初めて出たんでなかったっけな。
J-BON 懐かしい、
J-BON 懐かしいな、うん、
そうですね、そのカメラで携帯、常に持ってる携帯電話にカメラがついて撮った写真を通信で送れるっていうのがね、良、うん、かったです。当時はものすごくまあ小さいサイズの写真しか撮れなかったんですが、
ね、
時折しもですね、プリクラが流行ってた時代ですよね。
うん、うん、
今までそのなんだろう、写真っていうのは、作品としてね、撮って保存する作品として写真っていうのはあったはずなんですよね、
うん、
あるいは、記憶として、その赤ちゃんが生まれたよとか成長の記憶であったり家族の記憶であったり、
うんうん、
何かしらそういうちょっとなんて言えばいいのかな、もう少しメッセージ性がある、もう少し大事なものとして写真というのがあったのが、このプリクラとか写メが出てきたことによって、プリクラなんていうのはその場で撮ったらそれしかもう現像できないわけですよね。
うん、そうね。
でしかも
何分割の
ペタペタ貼っちゃうわけですよ。
はい、そうね。配ったりとかね、うん、
交換したり、ね、
再利用もできない、
うん
うん、だからもうあくまでもその場で消費されるエンターテインメントとしての写真っていうのがこのプリクラであって、うん、デジタル一眼レフ、ごめんなさい、携帯電話の写メだったんじゃないかなと思うんですけど、
うん、
この普及がこの後現在に続くその iPhone アプリ、スマホとかの写真とか、あと現在皆さんが楽しんでる写真の流れを作っていったっていう大きな方向転換だったのかなっていう気がします。
うん、
これはすごいね。
ね、 すごいと思います、うん、私ですら写メ撮ったことあ、プリクラ撮ったことある。
私もありますね。
最近行ってないな、
うん、行ってないです、全然全然
プリクラはないな。
最近のすごい気持ち悪いんだけど大丈夫なのかな、あれ
なんかすごいですよね
目がでっかくなるね。
そうそうそう、足も細くなるし、
そうそうそう、怖いですよね。
ちょっと怖いです。ちょっと行き過ぎて
る気がします。ちょっとあれやりすぎだね、本当に見てたら ね、
うん、
ね、
そんな気がします ね、
うん、
で現在はそういうエンターテインメント、その場で消費されてしまう写真から少し進んで共有して楽しむっていう文化に発展してきて現在に至ってるのかなと思います、
うんうんうんうん、
ああそうだね、
うん、確かに
今は Facebook とか Twitter なんかで自分が、ちょっとね加工した写真とかを、うん、こう何共有することが一つのこう笑いを提供したりっていうことにもなってるぐらい、
うん
の時代になってきてます。これからまたね写真の楽しみ方ってだいぶ変わっていくと思うんですけど、こういうところが、現在に至るまでのね写真のこうざっとした流れだったのかなと思います。
はい、
うん、
振り返ってみるとねだいぶ変わってきたなって気がしますね。
そうですね、
どんどん気楽なものになってきてるよね。
ですね、
うん、なんか昔はもっとこうおごそかなものな感じがしてたんだけれども、うん、
まあ、当然写真1枚撮って現像するっていうのも相当なコストだったでしょうしね。
まあね、
うんうんうん、機械も高級だったわけですからね、
うん、
だってフィルムで32枚しか撮れないったらなんか一発一発をなんか、ね、集中して撮るよね、うん、
本当ですね、
厳選してね、
うんうん、今の iPhone連写できるからね
ものすごい連写ですよね。あれ
32枚は終わってしまうから
あっという間だよね
ガチャガチャガチャって
どう違うの撮像素子。
はい、撮像素子という聞き慣れない言葉が出てきましたか。
難しい言葉が、うん、
ですね、撮像素子というのをさっきちらりとお話ししましたけど、いわゆるフィルムの役割をするためのセンサーです、
はい、
うん、でこれがですね今無数にサイズの違いがありまして、
うん、
でこれから皆さんがカメラを選んでいただく中でもちょっと知っておいた方がいいなと思ったので、
うん、
撮像素子についてのお話をしたいと思います。
はい、
はい、
まあ、カメラのセンサーねということなんですけど、一番まあ、安直に言って高級、一番性能がいいというふうに言われているのが、うん、フルサイズ規格というふうに呼ぶものが現在センサーの中では一番の親玉になっています。皆さんが手にするもの
は、
ね、
はい、
あの普及機で民生機ではこれはあのニコン、私ニコンのカメラを持ってるんですが、ニコンでいうとこの FX フォーマットというやつですね、うん、でサイズとしては 35mm フィルムと同じサイズのセンサーがついてるっていう形になってます、
うんうん、なんかオーソドックスな感じなのかな。
そうですね、
うん、
でこれが何がいいかっていうと、
うん、
はい、
一番簡単に言うと今までのフィルムのカメラ、
はいはい、
フィルムのレンズ、
うん
うん、
と同じように使えるよっていうのが一番の利点。
同じ感覚で扱えるってことかな、
うん、35mm フィルムと、フルサイズ、規格のセンサーの、一番の共通点って言ってもいいかもしれないですね。でもね、我々にそれを言われてもあまりピンときません。
わからない、
はい、
というかフィルムのカメラ使った世代じゃなくなってきてるからわからない
だよ、ね、
そうですよね
じゃあフィルムカメラを使ったことない皆さんに一番分かりやすく説明すると、
うん、
一番綺麗に撮れます。
あ、
分かりやすい、
シンプル、
そして
大事、
あ、ね、一番お高いです。
ああ
私が持ってるニコンの一眼が D610 っていうやつなんですけど、うん、
はい、
いくらで買ったかな、30万ぐらいだった気がします。
お
お、うん、そんでもフルサイズ規格の中では一番下の方だからね。
あ、
ね、重くて大きくて高くて、ね、
ブルブルしちゃいます。
あの持ってる手もブルブルしちゃいますね。
いや
というのがフルサイズ規格です、
はい、
この次に出てくるのが、はい、一回り小さいサイズのですね、APS-C という 規格のセンサーサイズになります。
お
ニコンでは DX フォーマットって言いますね、
はい、
この APS-C なんとなく聞き覚えがないですか。
ついさっき聞いたような気がするんだけど
出てきたねさっき。ああ
そうなんです。 APS フィルムっていうのありましたよね、
はい、
実はこの APS-C というのはその当時ポコッと出てきてスッといなくなってしまった APS の規格をそのままセンサーサイズに置き換えたというか、センサーサイズ作ってみたら APS-C と似てるから APS-C って呼んじゃえっていう風になって名前がついてるのがこの APS-C です。だ唯一当時 APS フィルムの名残がここにだけ残ってるよ
って。残ってよかったね。
そうですね、うん、この APS-C というのは3対2っていう画面のサイズに一応なってるんですが、うん、基本的には、
うん、
従来っていうところの私が昔使ってたハーフサイズカメラのサイズ、
うん
うん、あれぐらいの大きさなんだそうです。
でそんなに大きくないのかな。そしたら
そうですね割と、うん、ちっちゃいですね。通常先ほど言ったフルサイズの規格35mm でこちらは 24mm のフィルムサイズになってるということと、うん、あと面積比でいうとどれくらいなのかな 1.5 倍から 1.7 倍ぐらいになるのかな。なので割と小さいです。
逆に言うとその部分が小さいから本体もちっちゃくできたりするとかってはあるの？
ありますね。本体が小さくできるっていうのもありますけど、うんうん、大きいのというか大きな違いがねフルサイズのセンサーとこの小さいサイズのセンサーとの大きな違いっていうのは実はこのセンサーの作り方にあるんですね。
作り方、うん、
作り方
ものそのものの違い。
APS-C の最大の特徴はまず安いってことです。
なるほど。
センサーサイズとかも小さいので、うん、当然ですけどボディサイズもコンパクトになって、
うん
うんうん、
復習しますよ。
はい。
フルサイズのセンサーは、うん、綺麗でお高い。
はい
はい。
APS-C のセンサーは安くて、まあ、そこそこの性能、
うん、
そんなもんでいいです。
はい
はい、
はい、続いていきましょう。
それなら
その次の企画がマイクロフォーサーズという企画になります。
お、来た。
聞いたことある人いますね。
それは聞いたことあるな。
どうでしょう、
うん、聞いたことあるような気がします。
麦さんは
うちにあるカメラがそれです。
お、じゃあミラーレスのデジタル一眼ですね、うん、
そうですね、
はい、マイクロフォーサーズというのはですね、
うん、
デジタルカメラで、メーカーを問わずにボディとかレンズが、互換性を持たせようということで、オリンパスと当時のオリンパスとパナソニックが、策定した規格フォーサーズ規格っていうのがあるんですよ、
うんうん、
これをもうちょっと進化させて、うん、先ほどから話に出てるミラーレスにより合ったようにしようねって言って、再整備されたのがマイクロフォーサーズっていう企画になっています、
う
んうん、一番有名なのは今オリンパスっていうのが出てきましたけど、はい、皆さんご存知オリンパスのペン、
はい、
ペン、
うん、
ペン、
女優さんの名前がすっかり出てきませんが
宮崎葵だっけ。
あ、そうか、そうかも、う
ん
う
ん、そんなんだ確か、
はい、とってもおしゃれな広告です。私の壁紙になってます、
はい
はい、まあいいです。まあそういうね、はい、とにかく、今までのカメラというのは基本的に、まあ男性のお客様向けに売ってたのが最初で、
うん、
その次は、赤ちゃんを撮るためのお母さんというふうに言ったんですが、
はいはい、
マイクロフォーサーズになって初めてと言っていいぐらいカメラを女性に向けて発信していこうっていう感じになってきた気がします。なのでおしゃれなデザイン、レトロなデザイン、さまざまなカラーバリエーション、
うんうんうん、
ケースとか、
うんうん、
ストラップとか、
うんうん、
カメラバッグとか、
はいはいはい、
そういった付属カメラに付属しているアイテムが一気におしゃれになっていったのがこのミラーレス一眼レフのマイクロソフトフォーサーズの企画の、から始まっていると言っても過言じゃないぐらいですね。
カメラ女子、
カメラ女子、
うちにねオリンパスのペンの 何代目かの最初の頃のやつがあるんですけど、
はい、
あの EPL1 っていうやつかな、
はいはいはい、だいぶ初期のことですね。
これ当時あの、うん、カメラを買うのにうちの奥さんといろいろ競合した結果やっぱり、はい、これが可愛いと、
ね、
うん、でレンズも変えられるしということでこれにしたんですよね、うん、
はいはいはい、
いいですね。実際どうですか奥様の反応は。
うん、あの大きさもねコンパクトだから、うん、取り回しもしやすいし、うん、評判いいですよ。
軽いしね、
うん、そうそうそう、であのなんか望遠レンズとカチャってね取り替えられるから、
うんうんうん、
でなんかねこの女の子向けのねおしゃれなこのペンのね専用のバッグも別売りであるわけ
ね、
それも買っちゃったりしちゃって、
まあ、
そうそうなのよ。
カメラ、うん、女子華やかなりし頃のね、今も引き続き、そういう路線で、売っておりますけども、
うんうんうん、
やっぱりそのプリクラとかチェキとか あるいはスマートフォンとかの登場で、うん、カメラ写真を撮るってことに抵抗感がなくなった女子の皆さんがね、
うん、
こ うまくこうマッチングして、使ってるのかなと思いますけども、
はい、
マイクロフォーサーズはオリンパス、パナソニックス、パナソニックのルミックスの他にも富士、キャノン、ソニー、ペンタックスと、うんうん、さまざまなメーカーが今販売をしております。
そんなに出てるんだ今。
出てるみたいですね。
いっぱいありますね、
うん、
あの全然量販店では見かけないようなのもいっぱいあるみたいですよ、う
ん、へ
ー、ペンとねルミックスはすごく並んでるけれども、
う
ん、
そうですね、
聞いたことある、
うん
うんうん、
あとはソニーもね、
あ、
割と並んでる、
ね、あ、そっかそっか。
そうで、ニコンとかキャノンはマイクロフォーサーズ、まあ、ミラーレスデジカメにはちょっと一線を引いてて、
うん、
キャノンが出したのかな、うん、ニコンはまだミラーレス一眼と呼べるカテゴリーのものは出してない気がしますけど、
うん、硬派な感じですね。
プライドはあるのかな、
うん、デジタル一眼レフを食っちゃうからっていう心配もあるのかもしれないね。
あ、そ
う
ね、なるほどね、
うん、なるほど、共食い的な。
トヨタが軽自動車を出さないのと一緒かな。
そんな感じだと思いますよ。でマイクロフォーサーズの特徴は APS-C のフォーマットからもさらに小さくなってるので、
うん、
さらに安く、さらに軽く、
うんうん、
まあ、画質はそこそこで、
はいはい、
で、共通規格ということで、ブランドを超えてのレンズの互換性があったりするのと、
うんうん
う
ん、
もう一つ面白いのが、マウントアダプターっていうですね、レンズにちょっとカチャッともう一個つけてあげるこうオプションみたいなのがあって、
うんうん、
なんかフィルター的な、
フィルターはレンズの前につきますけど、うん、このマウントアダプターはレンズの後ろ本体との間につきます、
うん、
これをつけるとどうなるかっていうと、昔のカメラでいうとこの、 なんだろうな、テレコンバーターみたいな感じなんですけど、余計に分かんないかな、いわゆる普通の一眼レフのレンズをマウントアダプターっていう互換のアダプターをつけてあげるとミラーレス一眼につけられるんです。
おお、なんて便利な。
はいはい、
うん、なので小さいカメラにドーンとでっかいレンズがついてるような状態ができちゃうっていうね。
はは、
これは何がいいかっていうと、昔のレンズを持ってる人がミラーレスを軽いから簡単だからこれぐらいでいいからっていうんでミラーレスを買っても昔のレンズ使えますせっていうのが
これ
いいと。
お父さんとかおじいちゃんとかカメラ好きだったけどレンズはあるんだけどっていう、
そうそう、
お家の方が買ったりですかね。
そういうね、企画がありまして、まとめると、うん、もう一回繰り返しになりますけど、フルサイズ規格は高くて綺麗、
はい、
APS-C はちょっと安くてそこそこ、
はいはい、
はい、マイクロフォーサーズはもっと安くて、まあ、さらに小さくて使いやすいよというような感じになっております、
はい、
ややこしいですね先生ね。
ややこしいね、
フルサイズねぐらいは分かったかな。
はい、
うん、それぐらいでいいと思います、
はい、もうプロ仕様っていう感じですね。
それぐらい分かってるとちょっとなんか知ったかぶりもできると思いますので、
ちょっと電気屋さんに行ってふんふんこれ買ってみたいと思います。
そうですね、はい、
その3、どれを選ぼう、カメラの選び方。
はい、まあ、今散々歴史を振り返ったりセンサーの難しい話をしたりしましたけど、はい、じゃあ実際にどのセンサーサイズのどういうカメラを選んだらいいんですかっていうところがね、まあ、今日のテーマでもあるわけなんですが、
う
ん、
そうね、
まあなんて言えばいいんだろう、結論を言うと、
うん、
今日おすすめするのは、はい、APS-C サイズの、
うん
デジタル一眼レフカメラをおすすめしたいと思っています、
はい、
でなんでこれをおすすめするかというと、うん、まあ一番最初にお話ししたように、ある程度お安いよっていうのが一番ポイントだと思うんですよね、
うん、予算大切です。
予算大切ですよね。
はい、
ヌギさん、あのオリンパスのペンを買った時は、
うん、
おいくらぐらいだったかって覚えてますか。
あれなんぼしたっけ、これあのね、
だいたいでいいですけど、
なんぼだったっけ、なんぼだったっけ、なんぼだったっけ。
ペンって結構高かったような気がするけどな最初の頃。
あのなんだ、望遠と普通の、はい、なんちゅうんだろう、レンズ2個セットのやつだったのね、う
ん
はい、
ダブルレンズキットとかそんな感じ、
ね、そうそうそう、そんなやつそんなやつ、ごめん忘れちゃった。
なるほど、
でも庶民が買える値段でしたよ。
そうですね、うん、ダブルレンズに、まあ、レンズが2本ついてたりするとミラーレス一眼だと多分出たての頃は、7万とか6万とか
それぐらいだった気がする、
ぐらいの感じだと思います。
うんうんうん、
で実はその APS-C の、デジタル一眼レフカメラも似たような金額なんですね。5万円台、うんうん、6万円台で、買うことができます、
うんうん、
5、6万だとね、なんとかカメラ買おうかしらとこう気持ちがあればね、
う
ん、いいんじゃないかなと思うんですよ、
はいはい、手が出そう。
そうそう、でミラーレスと APS-C サイズの入門機のデジタル一眼レフはあまり価格帯の差がないので、
うん
これはまあどっちを選んでもいいのかなと。
なるほど、
うん、
でじゃあミラーレスと APS-C サイズのエントリーモデルのデジタル一眼レフカメラ、
うん
価格面ではほぼほぼいい勝負だよと、
うん、
じゃあ次何かいって言ったら、どれぐらい小型かっていうこと、持ち運びとか、
うん、
ね、重いとか重くないって大事なことですから。
そう、ね
うん、体力的なね、
そうそう、あとはまあおしゃれ感もあるしね、
うん、
僕ちっちゃい方がいいんだよね。
そうそう、この点だけを言えばもうミラーレスにはかなわないです。
そうね、
うん、
やっぱりせっかく買ったんだったら持ち歩いていろいろね使いたいですもんね。
撮らないとね、うん、もったいないですから、うん、だから断然ミラーレスの方がお得なんですけど、はい、
うん、
あれおかしいよね、今日はミラーレスじゃなくて
一眼レフ
入門機能でジャージがおすすめしてるはずなのに、うん、ミラーレスはいいですよ、とにかくね、そのデザインが豊富、
うん、
色がいい、うん、でいや軽いし、
はいはい、
うん、でおしゃれじゃないですか、
ね、
女子向け、
そう、男子もね最近ねちょっとなよなよっとしてきてるんでね、ごっついカメラよりもこうなんかシュッとしたカメラの方がいいと思う。ミラーレスいいね、
うん、
いい、
ミラーレス進める。
確かにあれなんかさっきと違う気が。
確かにミラーレスいいよね。
火の打ち所がないミラーレス、
うん、
ね、使いやすいよ。
いいです、私ですら持ってる。私ね実はオリンパスのペンのね PL3 だかを持ってるんですよ。
あ、なるほどなるほど、
うん、まあでもほとんど今使ってなくて会社に置きっぱなしにしてありますけど。でじゃあなんでそこまでミラーレスはいいって言い切るのに今日はデジタル一眼を買ってねっていうかっていうと、
ね、
ちょっとねそのミラーレスが不得意な分野というのがあるんです。
はいはい、
うん、
そうなんですか。
そう
そう、そうなんですか。
そうなんですよ。
そうなんだ、
ね、で何がかっていうとあんまりこれあのカメラをあんまり触らない方には馴染みがないかもしれないんですが、うん、写真をねなんとなく綺麗に撮れてるよねっていう気分になれるためには、はい、
うん、
うまく被写体以外のものをぼかして撮ってあげたい、うん、ってあるじゃないですか。
ああ、
はいはいはいはい、
はい、
スマートフォンのアプリでもティルトシフトジェネレーターとかねいろいろありますけど、うん、あの ぼやっとしてあげることでこう奥行き感が出たりとか、自分の可愛いにゃんこだけをこうフューチャーしてあげたりとかね、
はいはいはい、
そういう工夫が目立たせることができるわけですね。
うん、できるじゃないですか、そういう風にぼかしボケが効いた写真っていうのは割とこうなんかこうおしゃれ感が演出できますよね。うん、
なんか一眼レフでできるものみたいな、そんな感じが。そうそ
う、で当然ミラーレスでもできます、
はい、
ミラーレスでもできるんですけど、
けど
先ほどお勉強したセンサーのサイズ、
はい、
大きければ大きいほど結論としてはボケやすい環境になります。
うん、なるほど、
小さければ小さいほどピントがどんどんどんどん合いやすくなっていく、ちょ簡単に言うとね、こんな感じになってます。で、ミラーレスっていうのは今ご紹介した中では一番小さいサイズのセンサーを使っているので、割とこう手前から奥までピシッとピントが合ったような写真が撮れやすいのがこのミラーレスなんですよ。それよりも一段ボケやすい感じになっているのがこのエントリーモデルの APS-C 規格のデジタルカメラ。なので、ビシッと撮れるのもいいんだけど、あ、ちなみにあれです、スマートフォンで写真を撮ると、
はい、
撮っただけだとあんまりボケたりしない感じがするじゃないですか、
ほぼボケないね、
ピシッと撮る
ね、ですよね、逆にぼかそうと思うと
近くのものを撮らないと
遠くのものがボケないとか、あとはもうそもそもピントが合ってないっていうのは別だよ、
全部ボケちゃってね、
そうそうそうそう、あれはミラーレスマイクロフォーサーズよりもさらに小さいセンサーなので、もうベタッという写真になるんですね。
なるほど、
話ずれましたがそんな感じなので、せっかくカメラを買うんだったらちょっとボケてる感じも楽しみたいよねっていうところで、入門のデジタル一眼レフを今回はおすすめしたい。
なるほど、
なるほど、
多少おしゃれ感を犠牲にしても、多少小型を犠牲にしても多少重量を犠牲にしても
本格的な感じで
売るぞっていう、
カメラなら映ったもので勝負しようと、
そう、そういうことです、
ねえ、
うん、はい、で今日ご紹介する実際のカメラなんですけども、
はい、
だいぶ時間が押してきたのでパパパパッといきますが、
はい、
まず我らがニコンでございます、これレインが持ってるのもニコンだっけ。
そうだよ、
素晴らしいニコンですね。
迷ったけどね。
いいんです。私キヤノンもニコンもリコーも使ってましたから。ご紹介したいものはですね、ニコンの場合ですと D3300 というのと D5300 という2つのエントリーモデルがあります。
この間出なかったっけ？
この間出たのが5500っていうのが出ましたけど。
5500じゃなかった？
ちょっと最新の やつは高いんで置いておきます。
はい。
すごいですよ、エントリーモデルですよこれ、気軽に使ってくださいねっていうカメラですよ、画素数は2416万画素、一時期のハイエンドぐらいあるんです、もうこれぐらいが普通になってきちゃった、しかも、ローパスフィルターレスっていうですね、皆さん分かんなくていいです、ローパスフィルターがついてない、あるいは機能を切り替えられるみたいな状態が今エントリーモデルでも出てきてます。へーって言ってください。
へー
OK です。まあそういうねそういう時代になってきてるんですよもう、
は
あ、
おいくらですか。
でお値段がですね D3300 はおよそ48,000円。
お安い、
安いですね、
うんうん、
重量、本体の重量ですけど 460g です。
お、500を切った
ペットボトルより軽い、
ね、より若干軽いぐらい、
うん、
5300はこれもズームレンズのキットですけど、58,000円でしたけども、こちらについては重量が530g ということでちょっと重たくなってますが、なんとこの5300、Wi-Fi が専用アプリでつながるようになってまして、スマートフォンのカメラに今映ってるカメラで撮ろうとしてる写真の映像が見れる、
はあ、
便利になったね。
ということは例えば集合写真を撮りたいとか、
はい、
2人で旅に行ってね、2人 二人で写真を撮りたいなって時にカメラを三脚立てたりどっかにこうポンと置いたりして、うん、自分の手元のスマホで写り具合をこう確認して、しかもそのスマホのシャッターボタンをポンと押すと写真も撮れちゃう。
おお、
それはすごい
ね、うん、こういう機能がもう標準でついてるようになる。
なるほど。
ほう、
しかも撮った写真はこのスマートフォンを経由してすぐその場にいる人に転送してあげたり、クラウドに投稿したりもできます。
なるほど、
うん、さらにすごいのがこの5万8000円のキットについてるレンズは手ブレ補正がついてるレンズで、
あ、それいいな、
うん、非常にいいです。あの4段階ぐらいシャッタースピード4段階分ぐらいの手ブレ補正らしいので、だいぶいいレンズがついてますね。これで5万8000円って安いな。
安い、
お手軽な感じですね。
うん、お手軽だしお手頃だし、
うん、
あとしかもバリアングルモニターって言って、あの液晶モニターがついてますよね、最近の一眼レストレーションがね、
はい、
あれがくるくるっとこう動かせるようになってるので、う
ん、あ、レンズの方にも液晶向くね、これね。
そうなんです。だから自分で自分の液晶を見ながら自分の写真を撮ったり、
はあ、
最近流行ってるもんね、
自撮りってやつですね。
一眼で自撮りはちょっと重い、
ちょっと重い、
大変そうですね。
あとは
おっかないね。
あの赤ちゃんの写真を撮るときにね、うん、自分の目線から撮っちゃうとどうしても上からの写真になっちゃうでしょ、ね、
うんうん
うん、でもバリアングルモニターを使えば赤ちゃんの目線まで降りて写真が撮
る。バリアングル便利よ。
なるほど。
あ、レイのはバリアングル
ついてる。私一番最初ついた5100だから。
おお、いいですね。そろそろ買い替えて5500に。
ちょっと最近悩みました。
ちなみに5500はキットの価格だと今9万円、1月14日の発売になってますね。
まだちょっと高いのよね。
まだ高いですね。
はい、キヤノンに行きます。
はい、はい、
キヤノンはもう皆さんご存知、 EOS のキスというね、はい、私も一時期持っていました、フィルムの時代に持っていましたが、当時、ママさんに向けて、うん、
あ、ですね、
うん、というコンセプトで作って、とにかく軽いカメラをということで作って、一世を風靡したキヤノンのカメラでございます。
はい、
現在は、ね、X7 というシリーズが出ているんですけども、
はいはい、
こちらは、ね、画素数は1800万画素ということで、先ほどのニコンの2機種に比べれば若干少ないんですが、うん、まあ、全く問題ないです、
うん、
十分もうね、何百万画素っていうのであまり性能比較ができないような事態になってきてますので、はい、
うん、
あまり気にしなくていいです、うん、X7 はキット価格でおよそ4万8000円、
安い、
うん、X7i というのも出てるんですけども、こちらはキット価格で5万4000円になってます。
うん、
それでもね、そこそこですね。X7 は重量 410g、 X7i は 580g、 大体似たようなものですね。
X7 だったかな、ちょっと前に悩んだんだけど、すごい軽いね、これはね、
ね、410g だから ね、うん、しかもね、この EOS のキスはやっぱりその開発コンセプトがね、はっきりしてるっていうことで、410g っていうその本体のね、ボディのグラム数に加えて、通称パンケーキレンズって呼ばれている、いわゆるあの平たい薄いレンズがね、ラインナップに入ってます。
う
ん、パンケーキって言われてもちょっとこうピンとこないんですけど、それこそペンをお好きな方はよくご存じだと思いますけど、本当にこう、なんだろうな、10ミリ、15ミリ、20ミリぐらいの薄いサイズのレンズで、写真が撮れる。
普段それつけてる今。
あ、本当ですか。
うん、
ね、昔のレンズってそうでしたよね、あんまり大きくなくてね。
そうそうそう、望遠とかね、調節できないけど、
はい、
なんかお気楽でいいのさ。
もうパシャッと撮れてっていうね、感じ
ですけど。そうそうそうそう、
ね、これが一応40ミリのレンズ、F2.8 という非常に使いやすそうなレンズがありまして、
うん、
これが、つけられるのと、あとカラーのラインナップとしてボディの色がですね、ホワイトというのがありまして、この辺もちょっとおしゃれかなと思います。 EOS のキス、小型とか軽量を意識するんだったら、あ、キスの方がいいかなっていう気もしますね。
うん、軽いのはいいね。
うん、
いや、
男性はニコン、女性はキャノンっていう感じでもいいかもしれません。
ただ前ね、ニコンのカメラをこう持たせてもらってから、
はい、
キヤノンのやつ持つとなんかすごくね、軽すぎて一瞬何かちょっと なんか、え、なんか安っぽいみたいな感じもちょっとしたんだよね。
それはありますよね。逆にね、
結構軽いからね。あと
軽い方が、うん、ちょっと重量で安定感が出るもんだから、軽い方がブレやすいとかっていう話もあったり、
聞いたことあります。うん。うんうんうん、
まことしやかにささやかれておりますが、うんうん、
ただ、うん、やっぱり軽い方がいいよ。
そうね。
あの結論はそうです。やっぱ軽いにはかなわないです。
長い時間使わない、余計ね。
さあ、
そっか、う
んうん。他のメーカーに行きますよ。
はい。
はい。
ソニーは α65 というのが今回のラインナップに、挙げてきましたけども、うんうんね、残念ながらねファインダーが有機 EL ファインダーって言って光学のファインダーじゃないんですね。ほう、デジタル表示のやつをこう覗き込むみたいな感じ、ビデオカメラみたいな感じですね。
綺麗な画面のやつですよね。
綺麗なんだけど光学式がいいな。重量 540g で、うん、キットでの価格は 54,000円程度になっております。ペンタックス、
はい
はい、
ペンタックスですけど、
うんうん、
KS1 というのが出ています。うんうん、こちらキット価格で 48,000円、うんうん、はい、液晶は固定式ですけども、最大の特徴はですね、豊富なカラーバリエーション。
あの店頭のパンフレット、あれそうか、
ものすごいカラーバリエーション、
ものすごいあるよね。
はい、組み合わせもあります、うん、もう何色の組み合わせなのかとか調べるのめんどくさくなっちゃいました
はは
あとね、面白いのがね、いろんなところが光って、現在がこういう状況ですよっていうのを表示してくれるっていうボディライトっていう機能がついてまして、うんうん、グリップのところが光ってみたり何が光ってみたりして現在どういう状態になってますというのを示してくれます。うん、まあ、実際それを読み取ってどうっていうのは多分覚えるのめんどくさいんで、ただのおしゃれ感だと思いますけどあとこのペンタックスについてはですね、うん、手ブレ補正がボディについてるんですよ。
レンズじゃ
なくて、そう、レンズはどんなレンズでも手ブレ補正が効くよっていうのが特徴です。
それはいいね。
うん、いいと思いますね。
ペンってこれレンズの中に補正入ってるよね、確かね。
オリンパスのペンですか。
オリンパスのペン
は補正がついてるのはレンズだと思います。
うん、ボディね、だから違うメーカーのつけると補正なくなっちゃうよって言われたから。
そうなんですよ。そういうのがあったりします。
なるほど、
うん、レンズってすごいんですね。
レンズってすごいんですよ。
本体じゃないんですね。
本体もすごい。
そこですけど
レンズが高いよね、カメラ
って。そうね、
そうなんです、
ね、
聞きます、
うん、あ、ね、そうそう、奥さん、そうなんですよ、レンズが高いんですよ。
うん、なんかレンズにはまると、なんかこのレンズも欲しい、あのレンズも欲しいっていう沼にはまるっていうのはよく聞く。
通称レンズ沼っていう。
奥さんに怒られないように買わんけね。
これがね、ただね、皆さんね、朗報なんですよ。
ん、
はい、フルサイズの撮像素子のためのレンズっていうのは非常に丁寧に作らなきゃいけないので、これまでと同様高いんです。でも APS-C やマイクロフォーサーズのようにどんどんとセンサーサイズが少なくなっていくと、レンズを作るのが簡単になっていくんです。なので安くなっていきます。DX 専用、ニコンだと DX 専用のレンズって FX ってフルサイズの規格に比べて半分から3分の1ぐらい安い。
は
あ、あ、でも逆にかけるとフルサイズのやつは3倍高いわけ
ね。あ、3倍高いですね。
怖い怖い
怖い怖い。
DX 用のレンズがね、安いやって例えば3万円ぐらいで買えるのがあったとするじゃないですか。
うんうんうん、
同じぐらいのやつ、ちょっとだけ違う同じぐらいのやつを FX 用フルサイズのやつを買おうとするとね、もう本当に途端になんか10万に近いとかそんな感じになっちゃいます。まあまあ、そういうことなので、今日ご紹介したやつは全部その APS-C というちょっと撮像素子が小さいサイズのカメラなので、比較的安いレンズが出回ってますので、
なるほど、
交換レンズも楽しめると思います。
なるほど。
その4、コーヒーポイント。
はい、もうだいぶごちそうさまなんで、うん、ですね、私が買いたいなって思う話だけをしますが、
はいは
い、今回いろいろカタログを見て一番思ったのが、うん、今までは全く興味なかったんですけど、うん、バリアングルモニター、さっき言いましたね、
はい、
液晶画面がくるくる回ったり自分の方向いたり、はいはいはい、あっち向いたりするやつ、バリアングルモニターいいよねって思います。
いいよ、
うん、
使いやすいよ、うん、
高いところの写真を撮りたいとか、いい、ね、低いところの写真を撮りたいとか、
うんうん
うん、ね、
良さげ。
で、あとは、まあ、ミラーレスじゃなくて、APS-C サイズエントリーモデルのデジタル一眼レフというのは、
うん、
ダイヤルがついていたり操作のね、はいはい、
うん、
であと、まあ、十字キーとかが大きくて操作しやすかったりするので、
うん、
意外とこう悩みなく操作ができるところが、あ、いいなっていう、好感が持てるなというふうに思います、うんうん、で、私の今回の一番のおすすめは、まあ、ニコンの D5300 になるんですけども、
うん、
先ほど言った D5500 というのが1月に出たので、これからぐんぐん買いやすくなっていく、型落ちモデルということで5300がね、安くなっていくと思いますので、うん、まあでもそうは言っても今調べた段階で5万8000円ですから、まあ5万円台5万5000円を切ったらもう買っていいんじゃないかなと思いますけどね、いいところだと思います。あと、もしどうしてもニコンがっていうことであれば、やっぱりタッチパネルの操作が、液晶画面をタッチパネルになっている部分があるのと、あと重量が軽いということでキス、
うんうん、
で、X7 は、うん、残念ながらバリアングルモニターじゃないんですけど、軽いんですよ ね、
そうね、
うんうん、
だからバリアングルモニターじゃなくてもいいよっていう方はもう迷わず X7、だけど
あれば便利だけど、なかったらなかったでそういう撮り方するしね。
そうそう、カメラを触る、うんうん、写真を撮るっていうのは変わらないので、
うんうんうん、
でもどうしてもやっぱりバリアングル欲しいなって言えば X7i を買っていただければ十分です。
うん、なるほどね。
あ、で、まあ、最後に、第3目の候補としては、ソニーも通り越してペンタックスですね、KS1 という、まあ、ペンタックス自体はいいカメラメーカーなんですけど、
うんうん、
このちょっとカメラに興味ないというか、買う気がない方もですね、ぜひ近々電気屋さんに行って KS1 のカタログをね、手に取ってほしいなと思うんですが、
うん、
なんかこう面白いかなっていう気がします。
なんか他の2つのカメラよりもなんかちょっとメカメカしい形がしてて僕好きだな。
そうですね、ズルニプラス空張りがあったり、でこれローパスフィルターのオンオフを切り替えられたりとか、さっきも言ったボディ内蔵の手ブレ補正とか、意外とそのカメラとして、うんうん、とんがってる部分もあるんですよ。
うん、
なんだけどお値段も安いしっていう、 なんとなくこう他の人もあんまり使ってないしみたいな。
あ、
それ大事、俺そこ大事だな。結構マイナーなやつ好きだ。
もうちょっと評価されてもいい気がするカメラがこのペンタックスのケースは。
なるほど、
はい、どうでしょう、皆さんは。ちょっとまあ今日、難しい話もいろいろありましたけど、皆さんはどうですか、デジタルカメラエントリーモデルご興味出ましたか。
俺やっぱり一番最後に出たこのペンタックスの形が結構いいな。
ケース1ね、
うん、
名前もなんかね、
感じが、
うん、こうニコンは型番っていうか、その D なんとかっていうのをつけるし、
うん、
EOS はそのエントリーモデルにはこう KISS っていうねブランド名つけてますけど、
うん、
そういうんじゃないっていうこつさもいいですよね。KS1 っていうだけっていう、
なるほど、
うん、なんか武骨な感じがいい、うん、
ね、
うん、
あれでもペンタックスって今インターネットのページ開いたらリコーイメージング株式会社ってなってる。これ何、買収、
買収されたんじゃなかったっけ。
ああ、そうなんだ。
あれ違ったっけ。リコー
知らなかった。
あれちょっと前になんか
残念ですね。どんどんいいカメラメーカーが合流していってしまいますけど、
まあ、あの買収されてもこうスピリッツは残ってるんだね。ペンタックスっていうね。
そうですね、
うんうん、
茶色のボディカラーとかね、オレンジとかね、
茶色もある、
いろいろあるよね。
グレーとかね、
誰が買うんだこの色っていうのが
本当
やっぱりこうかぶりたくないっていう。
お店嫌だね、在庫持ちたくないね
ですね。
これ多分 あれだと思います、あのオンラインショップこうだけしか買えないとか、そんな感じになってると思いますよ。
なるほどなるほど、
うん、自動車みたいに赤くださいって茶色ならもう少し値引きできます
あるあるある、
やだ
あるある、
やだな。でもいいと思う、
そうか、
うん、レインはどう、まあ、レインは実際ね今ちょうど5100、
う
ん、
そうね、
エントリーモデル、まさに今日のテーマにぴったしのカメラを持ってるわけだけど、
まあ分からんなりに使ってるけどね。
うん、バリアングルモニターいいですか。
バリアングルは結構いいよ、ちょっと多少無理な体勢でもそれ使えば撮れるし、桜とか、
あ
そうよね、
割と低い位置からちょっと見上げる形で撮りたい時とか、
レインは割とこう植物とかを撮る写真が多いからね。
あとはね、運動会のね、
お出た運動会、
写真を撮る時に、うん、場所撮りでね、うまく撮れなかった時、あれちょっと高めにして画面角度調整すれば見えるよっていう、
なるほど、
そういう使い方、なるほど、
それはでも
大事かもしれない。ベンチとかでもいいかもしれないですね。
うん、
あのディズニーとかの、
そう、
あいいね、そうね、うんうん、
パレードを撮るときとか、
エレクトリカルパレードとかね、
ですね。
あイノスキスのね、あの軽さでそれがついてたら本当はいいんだけどね、女性には。
そうですね。ケイセンさんはどうですか。
私は結構安いんだなって思って。
うん。ケイセンさん今カメラ持ってる？
持ってないです。
うん。スマホだけ。うん、
スマホだけですね。もう iPhone だけですね。
うん。iPhone
だけ。うん。そんなに撮ることもないかなって思って。
うん。
うん。持ってないですね。
片落ちとか、
うん、
まあ、中古ってなるとなかなかねカメラはあんまり手出しにくいんで、
うん、
このエントリーモデルが片落ちした時の、うんうん、例えばあのペンタックス KS1 で言えばなんか不人気色かなんかあったらそれを狙うと
不人気色出るのかな
あ、でも私あのカメラはね黒色がいいなって思ってるんです。
はい、その心は、
その心は映り込みです。
映り込み、うん、
はい、あのガラス越しに物を撮ったりとかするときに、
そうか、なるほどね、
そう、色が白かったりしたら反射で見えちゃうんですよね。だからやっぱり、うんうん、あのカメラとか黒い方で映り込みができるだけ少ない方がいいなって常々思ってて、ね、
まあね、あの撮り方テクニック、うん、今言ったようにね、こうみんないろんなものを撮りたい、こういう風に撮りたい、うん、ああいう風に撮りたいってあると思います、うん、それはまあ、それぞれの皆さんの事情に合わせて、私はご飯作るのが好きだからご飯の写真を毎日撮りたいわとか、
うんうん、
近所に犬がいるから毎日犬の写真を撮りたいわとか、うん、そんな個人の事情、何かこういう撮りたいものっていうのをまず見つけていただいて、うん、それがあればカメラをね手にしてもらったらいいなと思うんですけど、
うんうんうん、
あの Wi-Fi 内蔵だったりバリアングルモニターだったり、
うん、
まあ、使い勝手だったりっていうのがどんどんどんどん簡単になっていって、今までのカメラよりもだいぶハードルは下がってるはずです、
うん、
なのでこれを機会にね、あったかくなってくるときにカメラが使えるように、何かちょっと電気屋さんに行って手に取ってみてもらえればいいなと思います。
はい、
おーい、
はい、
電気屋ウォーカーでは皆さんからのメール、
うん、
それからお題ですね、はい、そんなものを、募集しておりますので、もしよろしければ電気屋ウォーカーインスト -web.com のお問い合わせフォームをご利用いただいて、メールを送っていただければと思います。また今日は、まあ、ゲスト麦さんでしたけども、ありがとうございました。
ありがとうございました。
麦さん登場に関する、ね、こう感想とかコメントなんかもこうメールでいただけると嬉しいなと思います。
楽しみですね。
分かると思うんだけどね。
ね。
分かると思いますよ。
声がだいぶ特徴的だから、麦、うん、さんは。
あ、そうなの？
ええ。
はい。
そうか。
すぐ分かる。
うふ。うふふふ。 なんか、ね、久しぶりにちょっとこう世に出てきてちょっとなんか嬉しいよね
いいですね。ちょっとこれを機会にまた参加していただけると電気屋ウォーカーとしても嬉しいのでよろしくお願いします。呼
んでいただけるとありがたいです、はい
はい、
ね、
あと意外と知られてないんですが電気屋ウォーカーではオリジナルステッカーをご希望の者の方にはお送りしておりますのでメールの際にオリジナルステッカー希望というチェックボックスあれあったかな、なかったら書き込んでいただいて、いただけるとステッカーをお送りすることもできますのでよかったらどうぞ。
はい、
むぎさんも欲しければ言っていただければプレゼントしますんで言ってください。
僕前こっそりお便り書いた時忘れてたね、
あ
ステッカーちょうだいってね、
あじゃあまた改めてじゃあお送りするようにしますので、わかり
ましたお願いいたします。
はい、お届けしてしまいました電気屋ウォーカー第76回かな、
はい、
入門デジタル一眼レフカメラの選び方ということで、お届けしましたのはコーヒーと
レインと
ケイセンですと
麦です。麦でした
ごめんなさい。
それではまた皆さん次回の配信までさようなら。